はい、行服について話をしております。で、行服とはですね、大乗仏教の禅を学ぶという、そういうことですね。大乗禅って言うんです。この行服に入るとですね、何を学ぶのか。行服では何を学んでいくのか、知らされていくのか。それは仏意ですね。仏様の御心を学ぶところなんですね。仏意を学ぶ。意っていうのはね、御心ってことですね。ですから仏様の御心を学んでいく、これが行服ですね。仏様の御心がわからない間は、何のためにね、良いことをしないといけないの、何のために悪いことをやめないといけないのか、それが今一つわからないです。それはもう良いことをしたらね、自分が幸せになれる、悪いことをしたらね、自分が不幸になる。だから良いことをしなくちゃいけない、悪いことをやめなくてはいけない、それぐらいにしか思っていない。だけど仏様の御心が分かるとですね、善というものをせずに折れなくなるんです、ね、善をせずに折れなくなる、だから善というのはせずに折れないもの、
やりなさいって言ってやるものではないんです。
そう、やりなさいと言われてやるものではなくて、やりたいと思うものがですね、これが善なんです。だから清浄禅、ね、回復という清浄禅まではですね、回復は清浄禅ですね。清浄禅っていうのはその自分のために善をやってます、ね、自分のために善をやっている、これが回復。だから自分が不幸になりたくないから、そして自分が幸せになりたいから善をしているのが回復。それに対し行服っていうのはね、仏様の御心が知りたいから善をするんです。そう、仏様の御心を知るために善をする。だからそのやっている善を通してですね、仏様の御心を感じていく、そういう、善なんです。だから、全然種類が違いますね。回復とは、回復っていうのはいわゆるもう自分本位の善なんです。それに対し行服というのは、この仏様の御心を知ろうとする、そういう善なんです。だからそれを実践していくことによって、仏様の御心を少しでも感じようとする、仏様の御心を少しでも知ろうとするってことですね。その仏様はどういう御心でおられるのか、その仏様の御心に、近づいていきたいですね。仏様の御心と一体になりたい、仏様の御心を感じながら生きていきたい。仏様の御心が分かるとね、私たちはその仏様の御心の通りに 実践してみたいと思うようになるんですね。それが行福ってことですね。じゃあ仏様の御心とは一体何かということですね。仏様の御心というのは、仏心を感ずるをもっての家にまた仏心を見る。仏心とは大慈悲これなりというお言葉がありますね。146ページ。146ページ。左から3行目にですね、仏心を感ずるをもっての家に、また仏心を見る。仏心とは大慈悲これなり。ですね。仏様のお姿を見るということは、仏様の御心を見るということなんだということですね。ね。だから阿弥陀仏を見るということは、阿弥陀仏の御心を見るということなんです。阿弥陀仏の御心を、見るということはね、大慈悲これない。大慈悲に、触れる。大慈悲を知るということなんですね。だから仏意っていうのは、大慈悲のことなんです。ね、大慈悲、これが仏様の御心なんですね。大慈悲、大慈悲とはどういう心かと言いますと、ですね、慈悲ということについて教えられているところがありますので、そこを読んでいきたいと思いますけど、405ページ。右からですね、1,2,3,4,5,6,7行目、苦を抜くを慈という、楽を与うるを悲というですね。字によるがゆえに一切衆生の苦を抜く、悲によるがゆえに衆生を休んずることなき心を温理せりと、こういうふうに書いてありますね。字というのはですね、苦しみを抜いてあげたいという心ですね。で、まあ、ここではですね、字が苦しみを抜くとこう知られてますけど、漢字の意味から言うとですね、火なんですね。火が苦しみを抜くということなんですね。火というのは悲しむっていうことです。悲しむっていうことは、その相手の苦しんでいる気持ちをこう感じてですね、相手の苦しみに対して悲しむ心、これが非の心なんです。苦しんでいる人を見てね、その、この人はね苦しんでいるんだなと、辛い思いをしてきたんだなと、その気持ちをその分かってあげる。そしてその共に悲しんであげる。これが悲ということなんですね。私たちはその人にですね、一生懸命言い訳をします。特に自分にとってまずいことがあるとね、いやこれはこうで、ああで、でこうでこうでこうでこうでこうでこうでこうで こういうことがあったからこうなったんだ、ね、そうやって一生懸命言い訳をするけど、なぜ言い訳をするのかというとね、そのこの苦しい気持ちを、ね、分かってほしいだけなの。だから自分は一生懸命頑張ったんだ、私は一生懸命苦しんできたんだ、一生懸命努力してきたんだ、だけどこうなっちゃったんだ、ね、
それを分かってほ
しい、そこを分かってほしいだけなんです、ね、そこにこうだから悪くないと続けるところが良くないんですけどね。だけどその、自分はこうだからこうなっちゃったんだ、この苦しみを分かってもらおうとするわけ。ところが人間っていうのはね、この苦しみを分かってあげようとはしないんですね。人が苦しんでいる姿を見るとね、なぜか嬉しくなる。
嫌な根性だね。
ね、芸能人が離婚をしたそういうの見るとね、あらー、どれだけ続くかと思っていましたけれども、
ね、
これだけ続きましたかと、
ね、
あ、電車に乗るとね、こういろんなこう、ね、雑誌のね、垂れ幕が載ってますけど、見出しが載ってますけどね、離婚かとかね、破局とかね、もうそういうことがこう次から次へと並んで、
あおり立てるんだね。
そうそうそうそう。
なんだろう、ね、やな心、ね、
ある方がね、ちょっとこの、会見の時に意識朦朧だったと。
あ、ある方が。
そうするともうね、もう連日のようにね、これでいいのかって感じでね、やると。それとかそのあるところでミサイルが発射したのをね、間違えて、誤報してしまったと、そしたらね、連日のようにね、そのテレビに出ると、
間違ったんだから、
日本のね管理体制は万全かとか、これでいいのかとかね、
すごいもんね、
そう言ってこう、なんて言うんですかね、
吊
る
し上げる、
もうそうそうそう、人が苦しんでいる姿を見てね、ああ、その悲しむ人は誰もいないわけ。
そうだね、野獣馬根性、
ね、そうそう、そうやってね、あの方、ね、意識朦朧とされた方はね、どれだけが苦しい思いをしているだろうと、辛い思いをしているだろうと、悲しむことのできる人はいないんです、だけど私たちはそのね、人に対しては悲しむ、自分の苦しい気持ちを分かってもらいたいと思う。しかもね、苦しい時はね、言わなくても分かってもらいたいと思うんですね。この雰囲気で察してくれよ、辛いことがあったんだね。それなのに根掘り葉掘りと聞く何があったの、どうしたの、言わなくちゃ分かんないじゃない、言いたくないんだけどってね、なんかこう尋問されてるような感じで、そしてね、苦しい気持ちでね、こうでこうでこういうことがあったんだって言うとね、あなたが悪いこういう風にね判決が下る。だから言いたくないんですけどね、その時に自分の気持ちを分かってもらいたい。さあ、悪いことしたよ、間違ったことしたよ、だけどそのね、間違ったことをやって苦しんでいるその気持ちを分かってもらいたい、ね、それが分かってくだされる方がですね、これが仏様なんです。この苦しい気持ちをね、分かってくだされ、ね、言わなくても分かってくだされ、これが仏様なんですね。これをですね、仏様の御、ね、御心はね、衆生苦悩、 ガークの っていうんですね。衆生苦悩っていうのはね、人々が苦しんでいたり悩んでいたりするとね、それが私の苦しみであり悩みであってね、それに対して悲しまずに折れないんだってことですね。だからその仏様は悪いことをした相手に対してね、決して怒りを起こさないんです、ね、ほっとけないとかねこんな風な感じで怒らないんです。責めることはない、ね、その泣いてくださってる、ね、そう悪いことをした時に、ね、この苦しんでいるのも悩んでいるのもね、それは悪をした報いで苦しんでるわけです。罪を犯した報いで悩んでるわけですね。でそれに対して仏様はですね、共に苦しんでくだされるわけ。自分がね悪いことしたわけじゃないんですよ、ね、自分がね罪を犯したわけじゃない。仏様何の悪いこともしていない。だけどその苦しんでいる人を見たらね、その共に苦しんでくだされるわけ。悩んでいる人を見たらね、共に悩んでくだされるわけ。その悩み方苦しみ方がね、この悲しみという形で出てくる。だからね、私が苦しんでいたならば仏様は目の前でね涙を流しておられるわけ。だから涙を流しておられるって私たち以前聞いた時だよね。一生懸命頑張ってるの、一生懸命頑張ってるのに私の気持ちが届かずに泣いておられるとかね、仏様の御心に五寸釘を刺しているとかね、そういうことはないんですよ。ただあなたの苦しみを見ているとね、悲しくなってくるんです。だから仏様は決してね、自分は頑張ったのになんで分かってくれないんだという気持ちはない、ね、自分は頑張ったのになんで分かってくれないんだとかね、自分は頑張ってるのになんでねそっぽ向いちゃうんだっていう気持ちはないんです。あるのはあなたが苦しんでいる姿を見てね、この私も苦しむだけなんです。
大丈夫だからそう、
はい、その相手の方に心が向いてるんです、うん、自分の方ではなくて常に相手の方にその心が向いてね、うん、ああかわいそうだと、うん、ね、ああなんとかしてあげたいなと、放っておけないな、それが仏様なんですよ、ね、だから決して悪いことをした人を責めたりはしない。
分からないっていうか知恵がないのがかわいそうに見えちゃう。
そうそうそうそう、哀れなんですね。
知恵がないから苦しまなきゃなんない、それが哀れでしょうがないだね、
う
ん、
そうそうそうそう、知恵がない、うん、それがかわいそうなんです、うん、かわいそうでかわいそうでしょうがなくて一緒になって苦しんだり悩んでくだされるのがね仏様ですね。だから私が苦しんでいたならばね、仏様も一緒に苦しんでくださっているわけ、ね、私が悩んでいたならば仏様も一緒に悩んでくださっている、ね、これが仏様のお気持ちなんです。一方ですね、慈悲の慈というのはね、これは慈しむという心。慈しむっていうのは何かというとね、 慈しむっていうのはちょうど鳥がですね、親鳥がひな鳥に対して餌をこう与えていくようなものですね。そう、育てていくっていうのは慈しむ。そのひな鳥が一人前になるまではですね、親鳥が外敵からね、自分の背中でですね、ひな鳥を守ってですね、そして、そのひな鳥がですね育っていく姿を見て、自分も喜ぶ。だからお腹が空いたっていたらね、食事を与えたりね、あれをしたいって言ったらね、その願いを叶えてあげたり、あっち行きたいって言ったらついてあげたりね、して、そのひな鳥が育っていくことをね、共に、喜んでくだされる。だから人を育てていくことが私の喜びなんだ。ここで間違えてはならないのはね、人を喜ばせることが義ではないんです。人を育ててあげることが喜びなんです。よくその親がね、 おじいちゃんとかおばあちゃんが孫にね、ああ何か欲しいものあるかいとか言ってね、おじいちゃんあれが欲しいとか言ったらね、ああ買ってあげるよ、はいとかね、おばあちゃんこれ欲しいって言ったら、うーんいいよはい買ってあげると、はいおじいちゃんおばあちゃん大好きとか言ってね、ああいうのじゃないんです。
欲を満たしてあげてるだけで、
そうそう、だから慈というのは相手を育ててあげてこそ慈なんです。
心を育てて、
そう、心をね育ててあげる。やがてね、このおじいちゃんでも、あなたを支えてあげられない時が来てしまう、親で言ったらね、やがて自分がね年を取ったらあなたを支えてあげることができなくなってしまう。その時はあなたが自分の力で立ってね、この社会を生き抜いていかなければならない。それに必要なことを教えてあげなくちゃいけないんですね。そういうのを慈悲って言うんですよ。だから相手の心を育ててあげる。その育て方がね、知恵がないとダメなわけ。知恵に裏付けられた慈悲でなければね、そのどんなに子供を育てなければならないということでいろいろ教えてあげても意味がないんです、ね、だから慈悲を起こすためにはね、知恵が必要なんですね。この慈の心、衆生安楽が、衆生安楽っていうのはね、人々が安らかになること、人々が、楽しく、ね、なること、それが私の安らかさである楽しみなんだと。で、特にこの慈というのはね、相手を育ててあげるっていう、これが慈なんです。育てるってことですね、うん、だから、例えばこの人がね怒りっぽいとしたらね、その怒りっぽい人にね、あんた怒りっぽいよと言うのがいいことか、それともどうしたらねこの人の怒りをね減らしていくことができるだろうか、その、気持ちとしてはね、何とかしてあげたいというのはある。これは慈悲ですよね。何とかしてあげたいというのはそういう部分をなくしてあげたい。だけどそれに対して何をしたらいいのか、ね、これがわからないと助けることができない。だから知恵が必要なんです。慈悲に対してね、必ずその相手を幸せにしてあげようとしたら知恵が必要になってくるんですね。 もし、知恵がなくてですね、慈悲の心を起こしてやるときはですね、どうなるか、これ406ページですね。左から2行目、もし知恵なくして主情のためにするときは、すなわち、天道に出せん、はい、
逆さになってしまう。
そう、逆さになってしまう。まあ普通天道って言ったらね、自己中心的なものの見方、考え方でやってしまうってことですね。知恵がなくて人々のために慈悲の心でやるときはってことですね。だから私たちはあなたのため、あなたのため、あなたのためって言ってやることはね、大体が自分中心でやってしまうと。だからその人のためになってない、これは天道に出せん。それは知恵がないからなんです。本当にあなたのためになるのかならないのかということが、わからない。知恵がない人はどうなるかというとですね、これは解度官にですね教えられてますね。知恵がない人は、469ページ、右から1,2,3,4,5 行目にね、知による、知によるとは、知とはよく全膜を注了し分別すとね、四季は常に楽を求めて商用に入らず、この家に四季によるべからずと言えると。
先生ごめんなさい、もう一回と、
469ページの右から1,2,3,4,5 行目下にですね、はい、知による、はい、知によるっていうのがね、この知恵の知によるってことですね。知恵の知がないとってことですね、どうなるかですね。知によるというのは、全膜を注了し分別すっていうのはね、何が本当に正しいことなのか、何が本当に間違っていることなのか、それをちゃんとね、吟味してよく理解してやっていく、実践していく。ところが四季によるっていうのはね、四季っていうのはいわゆる、頭だけで分かっている人はですね、それは楽によるって書いてあるんですね。常に楽を求めて商用に入らずってこう書いてあってね、頭だけで理解している人はどうしても楽に流れてしまうんです。楽になるように、楽になるように子育てしちゃう。
その子のためじゃなくて自分が楽になる。
そう、その子のためと言いながら自分が楽になるように、楽になるようにやってしまう。
自分の都合のいいように子供を育て
る、そうそうそう、あなたのために言ってあげてるのよというのは、ほとんどね、自分がそうしてくれた方が楽だからね。何々ちゃんいい子だから静かにして静かにしてほしいのはなぜ？それは自分が周りの人から非難されたくないからです。人、周りの人から白い目で見られたくないからね。何やあの、いや、どういう子育てしてるのかしらってね、そう思われたくなくて、子供を無理にね、こう、姉ちゃん静かに、はい、あっち行かないの、おとなしくして、姉ちゃんいい子だから、それ以上やるとママ怒るよね、ついこの間ね、ある定食屋さんでね、その親子連れが来てですね、言っていた姿なんですけど、そうやってそのこの子のためにと言ってやっていることはね、自分が楽になりたいからやっている。だからその子のためになってないわけ。だけど親はその子のためだと思ってるんですね。それが頭だけの理解なんです。だから頭だけでこれが正しいとかこれが間違っているというふうに 思ってる人はね、その体の体験がないわけ。あなたがじゃあ正しいと思ってることを実践してみてください。そしたらあなたが思ってるようにできるかってことなんです。あなたが悪いと思っていることをね、実践してみてください。やらないように。そうすればあなたが思ってるようにできるかどうかが分かるんです。親ってね、不思議なことなんですけど、まあ親に限らず人間ってのは不思議なものでね、人に対してはね、やれって言うんです。これは正しいことでしょ、だからやりなさい、これは間違ってることでしょ、やめなさいって言うんです。だけどじゃああなたはそれをやっていますかとね。例えばあなたは上から目線で子供に言ってるけどね、あなたは上から目線で人から言われた時にはいって聞けます？だから人に対しては平気でやっていることも、もし自分が逆の立場だったらできるかどうかをですね、考えなくちゃいけない。よくね、子供がねテレビ見ながらね、食事をしていたらね、はいテレビ消してっていうふうに言う。ところが親はねテレビつけながらご飯を食べている。そうするとね、子供としてはね、なんでお父さんはね、お母さんはテレビをつけていながら食事をとっているのに、ね、私はしちゃダメなのと、こう思いますよね。
ちっちゃい時見なくてよかったね。
ね、そういうこと。だから子供に対してね言っていること、それはその自分が楽になるために言ってるんです。だからね、そういう時は楽がしたいからこうしてと言うならいいですよ。ね、何々ちゃんね、何々しなさい、ね、何ちゃんのために言ってあげてるのよと言わずにね、私が楽になりたいからならこうして、私がこれで楽になるのってね言ってくれた方がね、子供としてはね、あ、私のためじゃないんだってはっきりしますよね。ごめんね、もうね疲れたのだからね、ちょっと楽にさせてってね、というふうに言えたらね、子供としても、あ、そうか、お母さん楽になりたいのかと、じゃあちょっと休ませてあげないといけないなと、こういうふうになると。だからその頭だけの理解を仏教では識っていうんですね。頭だけの理解を識っていうんです。
知恵で子供に接してるんじゃなくて、知識で子供に接してる、
そうそうそうそう、それは頭でこれは正しいんだ間違ってるんだと頭だけで理解してやってるわけ。で、知恵の知っていうのはね、体にかけて実践して、理解したものなんです、だから体にかけてやってみればね、分かっちゃいるけどできないことがいっぱいあるわけ。だから知恵が身についた人は実際に相手を変えていくことができる。だけど知識だけの人は変えていくことができない。だから一生懸命ね、親はね子供のためにこうしなさいああしなさいって言ってるけどね、だけど子供がその通りにならなかったのはね、知恵がなかったからなんです。知恵がなかったからあなたの頑張りは結局その子供さんには伝わらなかったわけ。ところがですね、そういう時に私は悪くない、悪いのは子供、私はちゃんとやってきた、 子供が聞かなかったからよってね、こう私たちは思いたい、うん、つまりその自分がその正しく理解していなかったことを棚にあげて人のせいにしようとする心を愚痴っていうんです、うん、
愚痴、知恵が愚か
、ね、愚痴っていうのは、うん、その自分が知恵がないことを理解できずにね、うん、その自分は正しかった、つまり自分のやったことは正しかった、うん、だけどできてないのはあなたができる悪いのよと、うん、こう人のせいにしようとすること、うんうん、だから知恵がないことを愚痴っていうんですね、うんうん、ね、知恵がないことを愚痴っていう、だから知恵がなければね、何やっても本当思い通りにならないんです、
ね、自分中心で考え
て、そう、自己中心で考えて自分は正しいんだと思って一生懸命やってるだけで、うん、そのやってることが本当に正しいかどうかなんてことはね、本当は分かんないはずなのに、私は一生懸命頑張ったから正しいと
頑張ったから正しい、
そういうふうに思おうとする、うん、ね、これが愚痴っていうんです、うん、だから知恵の反対が愚痴、でそこにまず気づかないといけないんですね。行福っていうのは、うん、その人を幸せにしてあげようとすることなんですね、うん、それは慈悲から始まるわけ、うん、ね、慈悲から始まる、つまり苦しんでる人をね幸せにしてあげたい、さあ仏様の御心に触れてね、うん、いやー仏様って素晴らしいなと、私も仏様のようにはいかなくてもね、うん、人を幸せにしてあげられるような人になりたい、うん、ね、なんていうんですかね、自分が幸せになりたいと思うのはね、まだ子供なんですね、うん、自分が幸せになりたいなと思ってる人はね、子供なんです。大人になるっていうことは人を幸せにしてあげたいと思えるようになるってことなんですね。ね、この間っていうか昨日でしたかね、水島ひろさんと、ね、彩香さんが結婚しましたよね。彩香さんがねなんか病気を患っていた、うん、ね、そしたらこの水島ひろさんがね支えてあげたいとね、こういうふうに思ったと、うん、ね、守るべき人が現れるということはこんなに、力を与えてくれるものかとこう思いましたと、ね、守るべき人っていうことはね、誰かを助けてあげたいと、誰かを幸せにしてあげたいと、幸せにしなければならないっていうね、そういうところに立った時にですね、人間はその頑張れるんです。
偉いよね。
はい、
うん、まだ若いんだよね。
そう、24歳と20歳ですかね。だから誰かを幸せにしてあげたい、だけど幸せにしてあげるためにはね、その知恵がないといけないんですよ、うん、ね、どんなにこう頑張ってもですね知恵がなければその相手を不幸にしてしまうかもしれない、うん、子育てをねするときに誰もね自分の子供を不幸にしたいと思って育てる人はいない。だけど実際はですね、こんなにたくさんの苦しんでる人が現れているっていうことはね、うん、結局はですね、幸せにしてあげたいと思って頑張ってるのに幸せにすることができなかったって、うん、なぜか、それは仏教ではですね、慈悲はあってもね、助けてあげたい幸せにしてあげたいという気持ちはあっても、知恵がなかったらね助けることはできないんです、うん、
そうね、正しい知恵ね、
はい、うん、で知恵とは何かっていうとね、知恵については、教行信書の章巻にですね、知恵について教えられてますね。 405ページ。右から1、2、3、4、5行目にですね、真を知りて太を守るを知という、真を知りてっていうことはね、進むべき方向を知っている、ね、進むべき方向、自分が進むべき方向を知っているのも知、人にですね、どのような道を、教えたらいいのか、どういうような方向性を与えてあげたらいいのか、子供、子育てだったらね、子供に、どういう方向性をですね示してあげたらいいのか、それを知るのが知ってことです。で、体を守るっていうのはね、私たちはその正しい方向性を知ってもね、なかなかその通り実践していくことは難しい。だからその体っていうのはね、体っていうのは崩れるってこと、退くってことですね。退かないように相手を守ってあげる、ね、進むべき道を示しですね、そしてその道へ進んでいけるように、こうね、そこから支えてあげるのを知って言うんです。だから崩れないように、正しい方向へこう進んでいくのを知と言うんです。で、絵というのね、空無我を知るを絵という、空無我というね、空難しいですね、空っていうのはですね、この場合空っていうのは、なんていうんですかね、空っていうのは、全てのものに実体がないということを悟るってことですね。実体がないっていうことは、全てのものは変わり続けているっていうことです。例えば今の時期ね、一昔前だったらね、お金を儲けるんだったらね、株に投資した方が良い時があった、ね、バブルの絶頂期の時とかね、だけど、バブルが崩壊してしまってね、株が信用できないってことが分かったと。で、空を私たちはね、分からないので、その世の中が変わってしまっているのに、いつまでも株がいいと思っている、これがいわゆる私たちの迷いなんです。例えば農作物だったら、この育て方が一番なんだと、このやり方が一番なんだと、それは気候が変わってしまったり、自分の体が、その体力が衰えてしまっても、これがいいんだって固執するのが私たちあるわけです。だけど空っていうのは、その、その時その時でこうね、環境が変化していってね、そして、何が正しいかっていうのは刻一刻と変わっているわけです。で、そのことを知ることを空って言うんです。で、無我っていうのは我を離れるってことですからね。空無我っていうのは、これじゃなきゃいけないっていう気持ちね。もう A だ B だってこうね、もう決めてしまう心、そういうことから離れた心を A って言うんです。
中道の心。
そうですね、中道の心、とらわれない、こだわらない、偏らない、ですね。もうこうじゃなくちゃいけないというとらわれから離れたね、自由な発想で、何が正しいか、何が間違ってるかということを知ることを知恵って言うんです。例えば A という方角に行かなくちゃいけないということが分かっていても、自分の我習がね、いやー私はこういうところに行きたくはないと言って否定するのがですね、この A がないわけです。これはですね、悪A って言うんですね。この知恵っていうのは善の絵なんです。で、私たちが持っているのは 悪の絵。だから悪絵っていうのはもうこれじゃなくちゃいけない、これじゃなくちゃいけないと思って囚われてね、一生懸命こうやり続けていくのを悪絵って言うんです。よくバカの一つ覚えとかってね、いう感じでこうもうこれじゃなくちゃいけない、これじゃなくちゃいけないと思ってやり続けていくことを悪絵って言うんです。
囚われてるんだよね。
そうそう、時代が変わってしまったのに、自分の実力がなくなってしまったのに、これに囚われてしまっているのをね、悪絵って言うんです。でこういうのが愚痴になるわけですよ。愚痴っていうのは悪意なわけです。だから自分の中でもうこれじゃなくちゃいけないっていうものにとらわれてやり続けていくんです。いやみんなそうですか。だから知恵があるのは仏様であってね。みんなそのもうこれでいいんだって思っちゃうわけ。例えば子育てだったらね、教えてあげなくちゃいけないんだったらね、何々さんこういうふうにやるんだよって教えてあげると、最初の1回目は優しくね、こうなんだよっていう。ところが2回目以降からはね、もう2回目でしょ。ね、3回目だったら何回言わせるつもりなの。3回目なのにですよ、何回言わせるつもりとかね。もうこうその以上やるとね、もう知らんとかね、こういうふうに言う。これがいわゆるね、もうなんて言うんですかね、こういうふうにやって聞かなかったからこの方法じゃ違うんだなっていうのが知恵なわけ、ね、何々ちゃんこうしなくちゃいけないよって言ってもやらなかったら、あ、これはこの方法じゃやれないんだなっていうことを正しく見るのがね、知恵なわけ、ね、こういうふうにやってうまくいかなかったら別の方法に変えてみようと思うのが知恵なわけ。その別の方法に変えようとせずに、もうとにかくこうやって一生懸命ね押し付けようとするのを愚痴っていうんです。
自分が正しいと思うから押し付けようとしちゃうんだね、
はい、
このやり方は間違ってるかもしれないから、
うん、
違うやり方でってこう考え方を変えないとダメなんだね。
そうそうそう、考え方を変えれるのが知恵のある人。そのいろいろやった上で正しい方向性を知ったことを知恵って。そのためにはその自分のやったことは間違っているかもしれないっていうところに立たないといけない。これが知恵がある人なんですよ。で知恵のない人は間違っているというふうに思えない、これ悪意って言うんですね。もう囚われるわけ、これじゃなくちゃいけないというふうに囚われてやり続けてしまうのを愚痴って。そうそう、ならどんなに、幸せにしてあげたいという気持ちはあってもですね、幸せにすることはできない。だから仏様はですね、相手を幸せにしてあげようと思うからこそですね、知恵を身につけようとするんです。愚痴であってはいけない、知恵を身につけようとするわけです。正しい知恵が欲しい。どうしたらね、相手を幸せにすることができるか。どうしたら相手の苦しみを抜いてあげることができるだろうか。それは、その、慈悲の心を起こした人ならばね、必ず起きるものなんです。で、これが、観無量寿経の行福の次の、深く因果を信じという心なんですね。これが130ページ2番目にですね、深く因果を信じと、人心因果とこういうふうに教えられてますね。ね、因果を信じるっていうことはですね、知恵を体得しよう、知恵を得ていこうとすることなんです、ね、それに対し因果の道理を信じていないの愚痴っていうんですね、うん、
そしたらこの種をまいたら次どういう結果が出 かなっていうことを深く考えて、
うん、そう深く考えていく、うん、どちらかというとね、その蒔いた種がうまくいったかどうかっていうことを見ていくのが知恵なんですね。
うまくいったかどうか、
そう、うまくいかなかったらうまくいかなかったっていう答えが出るので、うん、じゃあ他の方法に変えてみようかと思うわけ。
顔を見て、
そうそう、
そ
うそう、だからこの方法ではうまくいかなかったから別の方法に変えないといけないわけですよ。だけどそう思えずにですね、いや私は頑張ったからね、頑張った、もうやり尽くした、できないのはあなたの、あなたに責任があるんですね、これ愚痴って言うんです。私はやるべきことは全てやっている、うん、ね、できないのはあなたに原因がある。仏法ならね、私はね、ね、私が禅師式だったらね、私はね皆さんのためにもうね解き尽くしている、わ、うん、からないのはあなたに責任がある。これ愚痴なわけですよ。わかりますよね。私は一生懸命やっていても相手に伝わっていなかったらね、それは知恵がないわけですよ。
この人に合ったやり方の知恵を、
そうそうそうそうそうそう、そう、それで方便が必要になるわけ、ね、一人一人に、合ったやり方というものが必要になるわけですよね。方便ということについてもですね、説明がありますので、うん、読んでみたいと思いますけど、405ページ。左から 1,2,3,4,5,6 行目ですね。正直を法と言い、己を他にするを弁という。正直なんですね。法とは正直。ですね。正直っていうのはですね、よく正直になるっていう意味の正直ではありません。正直っていうのはですね、真理って意味なんです。
真理。
はい。はい。だから、真理に近づくためにですね、己を外にすることなんです。ね。
己を外にするを。
はい。己を外にするっていうことは相手を内に入れるってことですね。だ、自分のことをいわゆる外に追いやってね、自分のことは二の次三の次と思って、相手のことをですね第一に考えて真理に従って行動することを方便、ね、方っていうのは、真理に従ってですね、真理に従うことが大事ですよ、うんうん、知恵に従って相手に接していくことをその方便というんですね、まあ、己を外にすると、ね、方便っていうのは一人一人に従ってですね、うん、一人一人のいわゆる状態に応じて、話をしていく、その話をしていく方法も真理に従ってですね、うん、相手のことを第一に考えて、真理に従って行動する、
じゃあ 教えはこうなんだからって一方的に話すんじゃなくて、
うん、
相手の理解に合わせた、
そうそうそうそうそう、
教え方をして、
そう、相手に合わせたやり方をするのを方便って言うんですね。
己を外にするのね。
しかも真理に従ったものでなければならないわけ、
うん、
だからその無理を通せば道理が引っ込むっていう感じのね、
うん、
なんていうんですか、もう道理ぐちゃぐちゃにしてですね、自分の思いだけを言ってるのは方便にはならないわけです、
うん、
相手を第一に考えなくちゃいけないし、
うん、
それがいわゆる、うん、正直、つまり真理に従ったものでなければならないわけ、
うん、
だ真理に従いつつ相手を中心に考えていく、これが方便ってことなんですね。だからまず知恵がない人にはね、方便はできません、ね、知恵っていうのは真理を悟っている人ね、真理を悟ってね、こうした方がいいってことを分かってる、相手にこうした方がいいと分かってる、だけどそれを直接言って分かってくれるかどうか、分からなければそれは方便が必要になるわけ。己を外にしてね、自分の気持ちを外にね持っていって、伝えたい、分かってもらいたいという気持ちを外に持っていって、この人にはどうしたらこの真理を分かってもらえるだろうかとやることを方便っていう。だからその真理だからね、直接言えばいいっていうことにはならないわけ
です。難しい。
正しいことだからね、何やってもいいってことにはならない。正しいこともわからなかったら、その意味がないからね、分かってもらえるためにその相手に合わせて真理をですね、言い方を変えていくことを方便って言うんです。ね、左から1,2,3,4,5,6行目ですね。正直によるがゆえにってことね、正直によるがゆえに一切衆生を憐憫する心を生ずね。真理を知っているからってことですね、真理を知っているから、その相手の苦しみが分かるですね。正直によるがゆえにっていうことは、相手の姿をですね、正しく知ることができるからね、ああこのこういう部分を、この苦しみを抜いてあげなくちゃいけないんだなっていうことがわかる。そして、便によるがゆえにってことですね、己を他にするがゆえに、するによるがゆえにってことですね、自身を供養し苦行する心を恩にせる、自分のことを外に持ってくるからね、自分が幸せになりたいとか、自分が楽になりたい、自分が豊かになりたいという心を離れてですね、相手に接することができる。それは真理を知っているからなんです。だから真理を知るから、知恵があるから慈悲が起きるしね。また慈悲によるから、さらに深い知恵を体得しようと思う。仏教を聞いていくと、まず知恵が身についてくるんですね。で、知恵が身についてくると慈悲の心が起きる。なぜかというとですね、403ページ左から2行目ですね、実相知るをもっての家に、すなわち三階の衆生の小毛の相を知るとですね、実相知るっていうのが知恵ですね。相手の本当の姿が見える、ね、相手の姿が分かるとですね、放っておけなくなる。なぜかというとね、その相手が小毛の姿、子っていうのはね、虚しいことをやっている、毛っていうのは迷っている、ね、虚しいことをやってるわけ、身にならないこと、そういうことをやってもね、結局は徒労に終わってしまうことをやっている。なぜか、もう迷っているから、ね、 今日ですね、あの人中村雅俊さんでしたっけ、うん、息子さんがね大麻所持でね捕まりましたけど、いやーやっぱ親だったら子供がねそういう悪の道に入っていくっていうことを知っていたらですね、うん、もう命がけになって止めるでしょ、
うん、そうよね親は。
それはその、うん、悪いことだということを知っているから、うん、悪いことだと知っていたならばね、何としてもそれを離れさせようとする、何としても止めようとする、それがですね慈悲なんです、ね、知らないからね放っておくわけね。子供がそんな大麻を吸うなんていうことを知ってないからね、うん、分からないからね放っておく。でも分かってしまったら何が何でもね止めたいと思う。言ってダメならばどうやったらね大麻から離れてもらえるだろうかということを考える、それが方便なんです、うん、方つまり相手の姿をよく理解した、つまり大麻を所持した、大麻を捨てている弱い心に負けてしまったということを、うん、分かったらね、もう自分の仕事があるからとかね、舞台があるからとかね、そういうことをもう、ね、後回しにしてでも子供に向かっていく、それは方便。ただ正しい知恵があればね、子供はだんだんと更生していく、愚痴ならばさらにまずい方向に進んでいく。だから知恵が必要なんです。知恵がなければ努力が無駄になってしまう。
悪意しかないから本当はこうしなきゃなんないって思って出ても悪意で動いてしまう。
いやいや、こうじゃなくちゃいけないっていう風に、うん、まず気づかない。自分のやってることは正しいんだと、うん、例えば子供が大麻を所持したらぶん殴ってね、うん、それでもう監禁したらね良くなると、
うん、知恵のある
知恵がないと
ないね、それはね、
そのやってしまうわけです、うん、無理やりにでも閉じ込めておけばいいんだと、うん、する。うん、子供が登校拒否になったらね、泣いてく子供を引きつね、こう連れて行ってでも学校に、うわーってね、送ったらいいと思う。それはいわゆる知恵がないから。だから、知恵がないのに、方便。ね、相手のために行動すると、天道に落ちる。いわゆる逆さまのことをやってしまう。やればやるほど逆効果になることをやっちゃうわけ。だから知恵が必要なんです。
知恵が欲しいね本当に。
だから知恵があれば間違ったことをしなくて済む、うん、人のためにね、うん、だから人心因果したいわけ。因果の道理を信じてねやっていきたい、うん、因果の道理を信じるっていうことは知恵を体得したいという気持ちなんだ、うん、その相手を幸せにしてあげるためには圧倒的に力不足なんですね私たちは、うん、だからその力が欲しい、相手を幸せにするだけの力が欲しい、それが人心因果なんですね、うん、因果の道理を信じるってことなんです、うん、因果の道理を信じて初めてね私たちは間違っていることは間違っているんだなと認めたくないけど認めるざるを得ないわけ、うん、うまくいってないってことはねやり方が間違っているってことなんです。そこを認めていくのが人心因果ってことなんですね。思い通りにならないときに強制的にさせようとするのは愚痴なんです。思い通りにならないときにその思い通りにさせようとはせずに相手のことを待ってあげたりね、やり方を変えてみたり言い方を変えてみたりね、そういうことが知恵がある人、そういうことをいろいろ駆使していくことを方便と言うんですね。ちょっと休憩したいと思います。